おはようございます。私は聖著ね本部講師の飯田雅代です。第5回目の本日は、聖著ね総裁谷口正信先生のご著書、日時計主義とは何かをテキストに、日時計主義の生き方というテーマで話をさせていただきます。皆さん、日時計ってご存知ですか？大きな公園などに行くとよく見かけますが、丸い円盤に数字が書かれ、その真ん中に一本の棒が立っていて、太陽が出てくるとその棒に光が差し、影を落とします。光が当たらないと影ができませんので、光がないと何時であるかがわからないのが日時計です。それでこの日時計のように、光のみを明るい面だけを見る生き方、そのような生き方を聖著ね家では日時計主義の生き方と呼び、日時計主義の生き方をお勧めしているのです。ではなぜそのような生活をすることが大切なのでしょうか。そのことについて、聖著ね総裁谷口正信先生は、本日のテキストであるご著書、日時計主義とは何か端書きの1ページで、次のように説かれています。朗読させていただきます。本書は聖著ね家が発祥当時から主張している、日時計主義の考え方を解説したものである。これは一言で言えば、人生の光明面を見る生き方のことだ。それが今日重要なのは、世の中の悪い面に焦点を合わせたニュース報道や、評論、論説、テレビ番組などが社会に氾濫しているからだ。この氾濫は衛星放送やインターネット、デジタル通信の普及で全地球的広がりを見せており、そのことによって、ある巨大な情報歪曲が確実に進んでいる。朗読終わります。人生の光明面だけを見る生き方が大切と言いますと、暗いことが多い現象世界の中で、明るい方面に心を振り向けるためには、悪に目をつぶって光明面だけを見ていれば、それで世の中が良くなっていくのか、と疑問に思われる方もいるかもしれません。しかし、よく考えてみてください。例えば、天候が曇りでも、雨でも、嵐でも、飛行機で空高く登っていきますと、雲の上には光り輝く太陽が常にさんさんと輝いていますね。夜になっても私たちが太陽の反対側にいるだけであって、太陽がなくなったわけではありません。聖著ね家ではそのように曇ったり雨が降ったりする目に見える世界、肉体の目で見える世界のことを、現象、現れている世界と言い、そうした現象の奥にあって常に太陽が光り輝いている、目に見えない世界のことを実相、本当の世界と言って、神様の創造された本当の世界は、光一元、全一元の実相世界のことであると説くのです。聖著ね家に触れるまでの私には、夫は私をいじめる悪魔のような存在にしか見えていませんでした。夫の暴力的な言葉に、年中ビクビクしながら、また腹立たしく思いながら生きていく生活は、何も楽しくなく、世の中はただ真っ暗の世界にしか映っておりませんでした。ところが聖著ね家を知り、一生懸命聖著ね家の教えを勉強するようになって、神様のお作りになった世界には悪はない、善のみであるということが分かってくるにつれ、今まで悪魔と思っていた夫の言葉は、私にとってどうしても必要なことだったと思えるようになったのです。夫の言葉は私の心の中にあった、憎しみや恨み心を私に知らせ、あなたはこんなに醜い心を持っているのですよ。早く気がつきなさいと教えてくれていたのだと分かったのです。同じ言葉でも自分の捉え方が360度変わると、悪と見えていたものも善そのものに変わってしまったのでした。ここである体験を紹介させていただきます。神奈川県にお住まいの女性 S さんは、新聞の広告で聖著ね家の雑誌を知り、聖著ね家の本や雑誌を頒布している世界聖典普及協会から聖著ね家の本を取り寄せて読むようになりました。しかし本を見ただけでは難しくてなかなか理解できず、悩みを解決できなかったために、本の後ろに載っていた神奈川県教科部へ電話をかけて、私のところに訪ねて来られたのでした。お話を伺ったところ、娘さんが中学2年生から不登校になってしまい、現在家の中に閉じこもったままで高校にも行っておらず、心配で仕方がないと苦しんでおられたのです。そこで夫婦調和の大切さを話して、 ご主人の言うことは何でもはいと素直に聞いて実行すること、ご主人に感謝することをお願いし、娘さんには投稿することを無理強いせずに、娘さんがはつらつと毎日元気よく学校に投稿している姿をありありと思い浮かべながら祈り、娘さんには愛とサンタの言葉をかけるよう教えさせていただきました。すると S さんは必死の思いで毎日実行されました。一ヶ月経った時、S さんが、娘が自分から友達に電話して楽しそうに話をするようになりましたと言って喜んで知らせてくださったのです。それから日を追うごとに娘さんは明るくなっていき、家族とも話ができるようになって外出をすることもできるようになり、半年経った頃には大学入学資格検定を受けたいと言い出して一生懸命勉強するようになりましたと S さんから喜びの報告がありました。娘さんの不登校は一見暗い出来事のように見えましたが、そのことを通してお母さんは自分が主人の上に立っていたことを反省し、娘さんの良いところを見る目が不足していたことに気づかせてもらった、と大変喜ばれました。それまでは心の晴れる日は一日たりともなかったそうですが、今では毎日が楽しくって、過去の自分とは見違えるくらい明るくなりました、と言っておられます。この S さんのように娘さんが不登校であるという状態を、娘さんの不完全な姿として、まだ夜明け前の暗いと思える時にも、そのうち朝日が昇り、明るい太陽がさんさんと輝いているような娘さんの明るい、素晴らしい本来の完全な姿を思い浮かべて、善のみを見る訓練を積み重ねていきますと、周りの環境が思った通りの環境へと変わっていくのですね。続けてある体験を紹介いたします。神奈川県にお住まいの女性 K さんは、長男さんを出産後、網膜色素変性症という難病になってしまって、視力がどんどん落ちていきました。5年後に女のお子さんが7ヶ月で960グラムという超未熟児で生まれました。しかし医者から子供が脳性麻痺と宣告された K さんは、自分の目の病気と子供の病気で二重のショックを受けました。そんな頃、家事手伝いに来てもらっていたボランティアの人から、成長の家の話を聞いた K さんは、今まで聞いたことのない徹底的に明るい教えだなと思い、この考え方なら救われると入信されたのでした。入信と同時に母親のための成長の家の勉強会である母親教室を開催しました。K さんはわざわざ外に出かけなくても自宅で素晴らしいお話が聞けるし、近所の友達もお誘いし、楽しく開催するようになりました。何回もお話を聞いているうちに、私の心の不安も徐々に薄らいでいき、前向きに明るく生きていく希望が見えてきました、と言います。娘さんが小学校に行くようになりますと、K さんは娘さんを学校まで送り迎えするのが日課となりました。娘さんを車椅子に乗せて、K さんがそれを押すのです。すると、目の見えない母親に代わって、娘さんが道を教える。右、左、横断歩道、と声をかけるのが、一瞬でも遅れると電柱や塀にぶつかってしまう、命がけの通学でした。そんなある時、娘さんに、お母さん、どうして7ヶ月で私を産んだの？ちゃんと10ヶ月で産んでくれたら歩けてたのに、どうしてお母さんは目が見えないの？目が見えてたらよかったのに、と泣かれました。お母さんは真剣に祈りながら娘さんに言いました。親なら代わってやりたいと思うけど、あなたとお母さんの場合は、代わってあげたらあなたは歩けるようになるけど、目が見えなくなるでしょ？お母さんは代わりに目は見えるようになるけど、歩けなくなってしまうのよ。だから交代しても立場が変わるだけで、状態は同じなのよね。このまま頑張ろうね。すると娘さんは、ハイハイをしながら明るく、はいはいと返事をして、泣き笑いしたと言います。娘さんは生来マイナスをプラスに変えていく力を持った少女で、ダジャレや小話が大好きで、小学4年生の時に聞いた落語に興味を持ち、独学で勉強し始めました。そして林家三平さんのお弟子さんに、さえずり亭ひばりという芸名を名付けていただいたのです。娘さんは落語は言葉を通して心が通じ合えるところが素晴らしいのです、と目を輝かして言います。 そして6年生の卒業記念の日に、皆さんにお世話になったお礼にと、第1回ほのぼの寄席を開いて、大好評を博しました。そしてそれからも地元のお祭りや、老人ホームの慰問などのボランティア落語を30回以上も行っています。娘さんの将来の夢は、私の落語を聞きたいと言ってくれる方のために、たくさんのありがとうを落語の笑いに乗せて、全国どこへでもボランティアで行きます。そうして全国を講演して回るのが夢です。と抱負を語っています。現在は医療事務の仕事に就きたいと勉強中で、これからも母と二人三脚の生活で生きていきます。と笑顔いっぱいの娘さんと、素敵な美人のお母さん。まさに日時計主義の生き方を実践しておられる圭さん親子です。お二人からは、今与えられたものに感謝し、明るく前向きに生きることの大切さを教えられますね。ここで本日のテキストであります日時計主義とは何かの18ページから19ページを朗読させていただきます。暗い環境の中にあるときに、明るい方面に注意を振り向けるだけで世の中は良くなっていくだろうか。そんな疑問を抱く読者は大いに違いない。あるいは悪に目をつぶって生きていくことは、社会の改善に寄与しないばかりか、悪をのさばらせることになるから好ましくないと考える読者もいるだろう。しかし聖著の家では、神が創造された本当の世界、実相は全一元であって、悪はないと考えるのである。また我々人間が肉体を使って生きる世界は、心によって一時的に作られる偽物の世界であると考える。それは各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから、心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズは曇り、本来ある神の創造、実相が見えなくなると説いている。そのような神への無限大の信頼と信仰に基づいた生き方をすることが、日時計主義の生活である。朗読を終わります。さあ皆さん、今日から心の持ち方を明るい方に切り替えて、日時計主義の生活を実践してまいりましょう。時間がまいりましたので、本日はこれで終わらせていただきます。5回にわたりまして、この放送をお聞きいただきました皆様、ありがとうございました。